こんにちは、こんばんは、りくです。
はい、こんばんは、富蔵です。
どうもどうも、富蔵さん、こんばんは。
はい、どうも。
どうですか、最近の調子は。
最近ですか。
はい。
どうやら今年の冬も来そうだ。
あー、花粉はどうですか。
やばい。
やばい。花粉。
どうにもやばい。
きついよね。
なんかこう、違和感を感じて目をこすったら、あ、これ花粉の感じっていうのがね、
わかりますね。
やばいな、来たなっていう。
喉もイガイガしてるんだけど、風邪なのか、花粉なのかよくわかんなくて。
おー、これ花粉だね、これはね。
ねえ、まあ、ね、
まあ。熱が、なんか熱が出てるような感じとかしても、これ花粉。
花粉。そう、全部俺花粉のせいにして風邪乗り切るね。この時期。いやー、まあそうですね。冬なんとか乗り切ったということで、富蔵さんから今発言がございましたが、うん、まあ冬といえばですね、はい、クリスマス。
うん、お、クリスマス？
クリスマス。クリスマスといえば、やっぱりこう、年に一度のイベントじゃないですか。
あ、はいはい。
ね、やっぱりこう、いろいろとですね、クリスマスといえば、家族で、メリークリスマスとかするパターンもありますけども、よし、今年は俺も彼女を作って、クリスマスを過ごすぜって、寿司屋の息子にですね、宣言する主人公が出てくる甘神というゲームを僕やってまして。
ああ、寿司屋の息子なんだよと思った。そうやね。
で、この間ですね、脱線するかもっていう話をしてた時に、あるキャラクターの5ついいところを述べなさいって言われてたんで、一応その課題をですね、発表しつつ、甘神の話をちょっとだけしたいなと思うんですが、甘神どういうゲームなんですかっていう人もいると思うんで、
お、そうか。
どういうゲームなんですか、富様、これは。
甘神？
はい。
まあ、簡単に言うと、
ええ、
やりながら、
はい。
もだえてゴロンゴロンしながらやるゲーム。なんかね、甘神というこの名前自体は、まあ、そうとは全く関係ないんだけれども、
はい。
甘神キミキスっていうエンターブレインの、
はい。
二大、もだえ苦しむ、メロメロ甘ゲーム。恋愛ゲーム。
まあ、恋愛シミュレーションですよね。
うん、
で、まあ、ギャルゲーといえばギャルゲー。で、まあ、いろんなゲームを僕もしてるんですが、今、同時進行で、テイルズ・オブ・ベルセリアっていうやつと、
ほうほう、
この甘神をやってるんですけども、
うん、
僕ね、やや、メンタルが不調になると、
はあ、
ギャルゲーが異常にやりたくなるんですよ。
なるほど。
同じ作業を永遠に続けるじゃないですか。
そういう意味で。そっちでかいね。
ポチポチポチポチこうやって攻略で可愛い女の子の声が聞こえてきてやな。その声に癒されつつやな。
あ、まあまあ、声はね、可愛いね。
声ですよ、声。
いいよ。
で、ポチポチポチポチ、するのに、まあ、毎年いろんなゲーム、ね、この冬のこの時期非常に調子が悪くなることがあるんで、それを乗り切るのに結構なんか統計取るとこの時期に何かやってんだって気がついて、
ほうほうほうほう、
で今年は去年遊ぼうと思ってて、そのまま積みゲーになってしまってた、
うん、
甘神をですね、そややってないからやってみようと思って、はいはい、ビータ版ですね、うん、これ、甘神ということで、やり始めたわけです。
なるほど。
で、なら主人公がいきなりクリスマスに振られてるっていう展開
が。悲しいね。
悲しいね、あれ。
あれさ、当たり前だけど、どのキャラクターこ、やるときも必ずシーン見なきゃならない。
見なきゃならないんですよ。3つ選択肢が出てきて、時間間違えたかな、場所を間違えたかな、僕の妄想だったかな。もう一番最初に僕の妄想を選びましたよ、僕は。
あれさ、
はい。
これ別にその話、ネタバレしちゃってもいい
んですか、ね、いいですよ。もういいでしょう。もう全然ネタバレでも古いゲームですし、2009年ぐらいですよ。確か。
あれ、結局、うん、この、あれで来なかった真相って知ってます？あ、
僕まだそこまで行ってないんです。
あ、やってないのね。うん。あ、じゃあやめとく。
隠れキャラで出てくるんでしょ？
来なかった真相した時に、うん、俺同じ目にあったら、学校以外になるぞと思ったもん。
マジで？そこまでな、ちょっと楽しみやな。頑張ろう。
頑張ろう。ほんまに思った？
頑張ろう。
絶望したよ。マジでかよ。
絶望先生みたいになる？
どんだけ悲しみになっとんねんと思って。まあ。それはないでと。
ほんま。そうか、楽しみ。
だって初めて彼女ができるっつって、うん、ルンルンで。
あれ、待ち合わせ行くとんのよな、絶対。
行っとんのに、実は、
ああ、もうそんな理由なんや。そのレベルの理由なんや。でもまあ、でもあいつはあそこで森島パイセンとちょっとこ、あれですよ、出会ってるんですよ。
そうそうそう。だから、まあ、絶望的な、振られ方というか、すっぽかされたわけなんだけれども、だから出会いもあったんだよね。
そこでワンコ君扱いされて。
そうだよ。
そうですよ。僕はあなたの犬ですで僕思ってましたよ。
うん。
最初ね、ずっとね、何の気なしにスタートさせるじゃないですか、大体この手のゲームって。
まあね。
で、やらない人にはあんまりわからないと思うんですけど、会話をしないとダメなんですよね、これ。
そうだな。
で、会話をして、この出てくる女の子たちに世間話を振ったり、おしゃれな話を振ったり、食べ物の話を振ったりして、画面向かって左斜め上のゲージのご機嫌を取っていかないとダメだよな、このゲーム。
そうだな。
ほんで、そのご機嫌ゲージが溜まっていくとイベントが発生したりするんだな、このゲーム。
うんうん。
ほんで、それによって、この感情、女の子たちの感情の、度合いっていうのが変わっていって、エンディングに結びついていくっていう流れにあるゲームなんですけど、僕、何にも考えないと、いろんな子出てくんねやな、って、思ってやってて、ヒロインズだけでもこれ、うん、何人おんの？
何人おんのかな？
1,2,3,4,5,6,6 人ですね、主な。メインヒロイン勢は6人ですね。
まあまあそういうことだね。
うん。メインヒロイン勢で6人ですね。で、自然とやってたら、森島先輩に行き着きまして。
ほうほうほうほう。
なんだこの破壊力の強い先輩はと。
だろうだろう。
ええ、非常に破壊力が強いこの人と思って。
いやー、可愛いよね。
可愛いですね。で、声もタイプだったので非常に伊藤静香さんなんですけども、なるほどと思いながらずーっとこう押し進めていって、もうあっという間にクリアですよ。
かわいいよ。かわいいよ。
イベントが多分埋められてないんで、イベントは埋めていかないとダメだな。会話後のイベントが若干埋めれてない部分がどうもあるっぽいんで、うまいな、このゲームすごくうまいなと思ったのは、大戦略みたいな地図になるんだよな。
うん、
囲碁みたいな。
うん、そうね。
あと地みたいな、自分が辿ったルートっていうのが、占領図みたいになってて、ちゃんとどれぐらい埋めれてるかっていうことで、自分がどの女の子に一番こだわったかっていう結果が後で見れるっていう。
うん、うん、
うん。その辺が非常に変な、あれしてるなぁと思いながらも、それでやってるんですが、それで僕は森島先輩以上の人が果たしてこのゲームはいるのかと。正直思ってました、やりながら。
ほうほうほう。
ただ一人ですね、ちょっと引っかかる女の子がいまして。
うん、お、誰だ？
公園でブランコに乗ってね、靴飛ばしてたんですよ。
うん。
ほんで、その時にちょうど、寿司屋の息子とですね、僕は、帰り道、帰宅部なんで、うん、帰り道、この公園通りがかったら、トイレに行きたくなるんですね。
うんうん。
あ、トイレ行きたいとか、あそこの公園でしろよみたいな感じになって、あ、そうだな、公衆トイレあるよなって言ったら、うん、何か今黒いものがよぎったぞって二人してそっちを見るっていう。
うん。
それと、ブランコに乗ってる、同じ学校の女の子がいるっていう。ちょっとショートカットのボーイッシュな子がいるって。
うん、うん。
もしかして今の黒いの見えたのスカートの中じゃないのって、ちょっとそわそわしたら痴漢扱いをされるっていう。
痴漢だよね。変態だよね。少なくとも変態だよ。
で、この子が、楢崎愛ちゃんと言いまして。
うん。
この子がですね、そういや、一回目森島パイセンルートをやった時も、ちょっと小生意気だな、こいつって。
うん、うん、うん。
思いながらも、なんか可愛いなっては思ってたんですよ。
うん。
あの、絵柄的に。
うん、うん。
あの、まあ、見た目ですよね。
うんうんうん、
あ、見た目この子なんか可愛いなと。自分の中では可愛いポイントが高いと。他のキャラクターと比べてと。うんうん、で、まあ、森島パイセン仲良しルートもエンディングを見てですね。
うん。
この子はどういう子なんだろうなというふうになったんですよ。
うんうん。
楢崎は。
興味が湧いたわけですね。
興味が湧いたわけです。で、うん、で、楢崎のルートに、進んでいったらですね。
うん、
なんだこの破壊力の強い後輩はっていう風になりまして。
そうそうそう。
すると途端に富蔵くんがですね、そうだろう、うん、そうだろうっていう風に。
いや、そう、楢崎はね、僕はね、最初はとっつきづらい後輩だなと思ったんですよね。
そうですよね。これとっつきづらい後輩だなって僕も思いました。
これはめんどくさい子がおるだなと思って、うん、僕ね、こういう子実際いたら、
うん、
敬遠するタイプなんですけど、ね。
なるほど。
ただちょっとね、付き合ってみるとというか、いろいろこう関わってみると、お、意外とこいつ可愛いんじゃないかっていう。
そうなんですよね。
お、なんかクールだけれども、実はいろいろなんかこう中身はちょっとこう熱い子だよねっていう。
クールに見えるんだけど、それって結局のところきっちりしてるっていうことにつながるんだよね。
うん、
すごくその上下関係とか、その先輩後輩の上下関係とかにきっちりしてる。うん、で、ということは体育会系の部活だなって。
うん。
ほんなら、やっぱり水泳部に入ってるっていうのがその会話していく中で発覚していき、うんうんうん、あ、ね、なるほどそうなのかと。水泳部なんだこの子って。うん、ほんなら、あれですよ。あれ、この人は森島先輩の横にいた塚原先輩。塚原先輩僕結構好きなんですね。
キツネ目の女。
キツネ目のあの人、しっかりしている、うん、いわゆるお姉さんですよね。
どう頑張っても攻略対象ならない子。
そう、ならないんですね。きっとこれ。うん、でもなんかテックジャイアンのあれで、なんか500円でパソコン版で売ってますよ。塚原先輩。
マジか。う
ん、
え、嘘。
あるよ。あるある。パソコンで遊べるみたいよ。
え、塚原先輩ルート？
塚原先輩のイベントみたいな感じ。だから一応ルートはルートなのかどうかっていう、その落とせるかどうかわかんないですよ。
知らんかった。そうなるんだ。
うん。なんかテクジャイアント甘神のなんか合同企画でなんかそんなのがあるみたいで、500円で、絶賛ダウンロード販売中みたいな感じ。
ダウンロード販売？
うん。森島先輩がサンタの格好して、おるやつとか、うん、塚原先輩とのエピソードとか、なんかあるみたいですよ。
まあ、
だから結構これ、幅広くやったみたいね、いろいろ。テックジャイアンの方の企画なんで、まあ、エロゲ雑誌の方の企画で、
うん。
やったようなんですが、うん、まあ、その中、この楢崎ですね。
うん。
ええ、なんですか、一言で言えば、可愛いね。
うん。
うん。可愛い。非常に可愛い。
可愛い。可愛いですよ。
で、非常に可愛くてですね、今回の、さよわさを取り上げた回で、僕が脱線する可能性があるとしたら、この楢崎のことが可愛いっていう話をしたら、うん、そっちの話がしなくなる可能性があるかもっていうふうに、富蔵さんに言うと、
うん、
5つ、いいと思うとこあげなさいっていうふうに言われたんで。
そう、そんなに可愛いと思うんだったら。
で、
可愛いと思うところ。
今の僕の状況を説明しますとですね、一応うん、好きベストエンドまで読みました。
ほうほう。
はい。
うんうん、
で、今、仲良しエンドに向かってですね、
うんうん、
憧れまで一応数値を上げて、
うん、
そこからちょっと今放置している状態ですね。
おー。
そうすると自然と仲良しの方に入っていくんで、
うんうんうん、
なので今2回目、2周目攻略中なんですけども、ただ、うん、もうこの一周目だけでも、5つ、あげれたんで。
うん。
とりあえず、その5つをですね、今から発表しようかな、と。
お
いうふうに、思ったわけですよ。
なるほど。
はい。 で、富澤さんはどう思うかですね。
うん。
はい。まずですね、あ、かわいいと思ったのが、うん、これは七崎のセリフなんですけども、
お
冗談ですよ、先輩っていう。
ああ、言うね、言うね。
言うでしょ
う。言う言う。
からかうんですよね。
からかってくるね。
からかってくるんですよ、いろいろと。
仲良くなるとね、そう、そういう、軽口をね、叩くようになるんだよ。
なるんですよね、これ。
そこがね、まだギャップで可愛いんだよ、
最初
の。そのところギャップが。
そうなんよ。この冗談言われてももう思わずニアリングしてしまうんですよ。
そうそうそうそう。で、もだえるよね、もだえる
よね。こいつって思うんすよ。かわいいことしやがって。
そう、なんでこれやろうみたいなね。
そう、なんだよ、もう、からかわれてたいな、ずっとって思わせてくれる。
そうそうそう、なんでこれやろうっていう。
それがあれですね。で、まあ、いろいろとだからセリフが巧みに、いわゆるちょっと小悪魔なんですよね。
そうそうそう。
で、甘神っていうのはいろいろとキャラクターを象徴する、その、アイコンっていうのがいろいろ作られてまして、
うん。
さっきから言ってる森島パイセンやと、
お
ヘアバンド。
うん。
うん。だし、七崎に至っては、黒猫なんだよね。
あ、黒猫ね。
そう、黒猫。だからちょっと、いわゆる、子猫ちゃんなんですよね、本当は。
猫やっぱり可愛いよ。
可愛いよね。本当に。で、そんな、七崎に、冗談ですよ、先輩。本気にしないでくださいって言われるっていうね。
うんうんうん、
いやー、そうなのかみたいな感じに、おっさんになっちまうよっていう。うん、
そうだな。
で、冗談ですよ、先輩。これは一つ、いいところの一つとして挙げておきたいかなと。で、次なんですけども。
はい。
焼き芋を一緒に頬張る。
そんな、忘れた。焼き芋
焼き芋をね、放課後イベントで、
うん。
奈良崎が、
はいはい。
校門前でうろうろしてるんですよ。
ほうほうほうほう。
ほんで、うん、そこを通りがかるわけですわ、主人公が。
うんうん。
ほんなら、あれな、ね、小腹が空いたな、みたいな感じで始まるんですよ、話は。
うんうん、
ほんなら、石焼き芋、お芋って来てるわけですよ。
なるほどね。
なんで焼き芋があるじゃないか。焼き芋でも食って小腹を満たそうかなって。小遣いもちょうど焼き芋買うぐらいならあるしっていう感じで。
いやいやいやいや、で全然持ってないな。200円が育っちゃうんかいな。
焼き芋屋どこだあえてピューって走っていくんですよ、主人公。
うん、
ほんなら、あったあった、あれだって言ったら、その焼き芋屋の、近くで、七崎がうろうろしてるんですよ。
おお、なるほど。
で、うろうろして、神妙な顔してうろうろしてるんですよ。
神妙な。
で、あれ七崎じゃないか、どうしたんだってなって、うん、おい七崎って声かけるんですよ、主人公が。
うん。
ほんなら、あ、先輩ってなって、ちょっと、うん、困ったな、こんなとこ見られて、みたいな感じになるんですけど、うん、何してるんだみたいな話になって、ほんで、あ、いや、ちょっとって言って照れるんですよ。
なるほど。
うん。で、照れって、そこで主人公はハッと気がつくんですよね。
うん。
もしかしてお前、焼き芋食いたいんじゃないかって。よし。焼き芋一緒に食べようってなるんですよ。
ああ、買いたいけど、持ち合わせがなかった。
ほんで、あ、いや、買うなら自分で買いますし、みたいなことを言うんやけれど。
おう、あるのか。
うん、あるんですよ。持ち合わせは、奈良崎は。
うん。
おねえ、まあ遠慮するなよ、俺が怒ってやるよって言って主人公買いに行ったら、焼き芋のおっちゃん、うん、焼き芋二つって言ったら、焼き芋のおっちゃんが、うん、お、焼き芋二つかいって、700円だよ。え、700円高い。主人公、
意外としたね。
買えなかったんですね。
ああ、持ち合わせが。
持ち合わせが。二つは買えなかったんですよ。
拙者懐具合が寂しいでござる。
そう、その状態になって、おね、くるっと振り返った主人公、奈良崎の方見て、うん、おい、奈良崎、すまない、お金が足りないんだ、と。
お
大声で、奈良崎を呼ぶんですよね。
悲しいな。
奈良崎が、あー、うーってなるんですよ。
うん、
おね、キョロキョロっとして、顔を真っ赤にしてこっちにやってきて、一緒に二人で買うことになるんやけれど、
うん。
ここで選択肢がピコンって出てくるんですよ。公園で二人で食べることになった途端に。
うん。
なんでそういや、お前、焼き芋屋の前でうろうろしてたんだみたいな。
うん、
いやー、ちょっと、って、七崎が、もにょるんですよね。
うん。 もうモニョル。
モニョ、モニョって。ほんなその時の主人公の選択肢が、うん、あ、さてはお前、うん、恥ずかしかったからか？
うん。
おならブーって出るからかっていう選択肢とかが出てくるんですけど。
うん、僕はそれは考えたね。今それ考えた、ね。
そんなことしたらテンションがローになるわよ。
蹴られるね。蹴られる。
まあね、やっぱり、その、買うところ見られるのが恥ずかしかったって言うんですよ。柳崎は。
買い食いっていうのがはしたないという。
いわゆる焼き芋を食べるっていうのが、焼き芋を食べるっていうのが、はしたないっていう風に。
焼き芋がはしたない。
はい。これテンプレートですよ、うん、富蔵さん。
なるほどね。
焼き芋を食べるのを恥じらう乙女っていうのはもう。
ああ。焼き芋だからダメなんか。
おならが出るっていうのが繋がるじゃないですか、そこで。
ぷっぷりぷっぷりぷり。
そうですよ。うん、そんな気にしないのは鈴宮春日ぐらいかもしれないですよ。
豪快に。放映しますかね。
どうでしょうね。そこはキョンの前だと恥ずかしがあるんじゃないですか、あいつ。ほな、長戸が横から、匂いは消す、問題ないって言うと思いますよ。ほな、そんなこと長戸さん、禁足事項ですってあの人が言うと思うんですよ。はい。僕も結構、春日ちゃんと見てるな、ということが今のでわかると思うんですけど。そんな感じで、うん、その後、結局、まあ、七崎がね、焼き芋買ってもらって、はいって渡されて、食べるんですよ。結局、おごることにならなかったな、みたいなことを言いながら、いや、いいんですよ。最初から私も買うつもりでしたから、みたいな感じで。まあ、冷めないうちに食べようとかって言ったら、うん、ほんなら、うん、七崎が、ハグハグ、頬張ってるんですよ。
うん、
この、ハグハグ、頬張ってる七崎っていうギャップ。普段のクールなイメージからですね。
うん。
焼き芋をハグハグと自分の横では頬張ってくれるんですよ。
うん、うん。
子供のように。
うん、
これポイント高くないですかこれ。
私ね。
はい。
よく食べる女の子好きなんですよね。
僕もなんですよ。僕、美味しそうに食べる子好きなんですよ。
あ、もっとお食べっていう。
ね、思いますよね。もっとお食べって、うん、好きなだけお食べってなりますよね。
うん。食べて食べて、飲んで食べてしたらいいよ。
そうそう。もうそれを見て、ニアリングする富蔵さんみたいな感じですよね。
うん。なるほど、わかるわかる。
ね。
これ、ね、確かに高いね。
なので、焼き芋ホクホクは一緒に食べたいなというふうに思いました。
うん、なるほど。
はい。で、三つ目。
うん。
布団に頭まで潜り込んでいる七崎。
うんう
ん。これですね、甘神には、それぞれ、ランクがございまして、好感度ランクですね。
好感度。
これがレベル1、レベル2、レベル3までございまして、
うん、
レベル1は出会いなんですね、
うんうん。
で、レベル2が憧れとる知り合いがございます。
うん、
で、レベル3は、好き、仲良し、表モード、仲良し、裏モードと2つあるんですけども。
うん、
で、この憧れとレベル2とレベル3に上がるときに、星マークのイベントを起こすと、
うん、
レベルが上に上がるんですね。好感度が。うんで、いわゆるトゥルーエンドの好きエンドの方に向かっていくんですけど、そのたんびにですね、うん、七崎が布団の中で、一人、先輩のことを、主人公のことを思って、クスクス笑うんですよ。
うん。
あの人こんなだったな、クスクスって。明日も会えるといいな、みたいな感じの、その布団にくるまってる姿が、かわいい。
かわいいね。
かわいいね。
いや、一緒に。レフト入りたくなるね。
もうね、こう、もう、なんていうんですか、横にいて頭をなでなでしてあげたくなりますね、こう。
ああ、もう、布団なんだ。布団かぶってね、こういう、うちに布団かぶって。
そうですよ。
もうね、キャキャキャキャして。
あいつ、富蔵さんとしては、横一緒にこう、ゴロンゴロンしたいっていう状態ですね。
ゴロンゴロンしたい、ゴロンゴロンしたい。
うん、はい、ということで、布団に頭まで潜り込んでいる奈良崎がなんて可愛いんだ。
わかる。かわいいね。それはかわいい。
これ森島先輩は、あれなんですよ、うん。膝丈のセーターを着込んで、うんうん、ソファーの上で携帯いじってるんですよ。
うんうんうんうん。
セクシーなんですよ。
あれもね、いいよね。
いいです
よ。うひょうってなるね。うひょうってなる。
そうです。うひょう状態ですよ。
うん。
まあね、そういう感じで、そういう布団に頭まで潜り込んでる七崎もいい、かわいらしいな。
うん。
うふふって一人で笑ってるんですよ。思い出し笑いをしてるという。
ね。
はい。
かわいいかわいい。
で、で、この時の七崎が言うセリフで、明日も会えるかなって言うんですよ。 もう、あーって、あーって。
かわいい。あるある、あちゃうちゃう、あちゃうちゃう。ね、マネージャーあちゃう。
ね、うん、思いますよね。
ね、はい。
で、4番目。これはキャラ設定なんですけども。
お
後輩キャラじゃないですか、この子。
うん、うん。
後輩という設定なんですけど、途中、ある事実が発覚するんですね。
お
弟がいる。
お
え、じゃあ実はお姉さんでもあるのっていう。
お
ええ。だから、ある程度しっかりしてないとっていうふうに自分になんかこう、自分を、はお姉さんだからっていうので、弟がちょっと、うんね、もう思春期差し掛かってる頃で、第一次反抗期が始まってるぐらいなところで、
うんうん。
うん。で、一応面倒は見てるんだけどっていうので、お母さん、うん、お父さん忙しくて面倒見てるんだけど、ちょっと弟が、とうまくいってなくってみたいなことを相談されるというくだりがあって、
うん。
もうこの、なんていうんですか、ほんで、その、途中で会うたりするんですよね。弟連れてる七崎に会うたりするんですけど、その時も、はい、ちゃんと挨拶しなさいみたいなことを言ってるっていう。
うん。
この子、後輩キャラやのにお姉さんっていう設定があるっていうのは僕の中で結構、あんまり考えてなかった設定でして。
ああ。
って。
そうね。
これはなかなかな、なるほどなっていうふうな、下からしっかり者なんだっていうふうな説得。
いつもの後輩とは違う面を。
そうなんです。
見れるっていう。
そうなんです。だから、ほら、あれですよ。ある高校でね、女の子5人でバンドしてるんですけど、
う
ん、一応そこのリーダー格でドラムなんかも叩いちゃってるんやけれども、
お
う
お
うどっちかというとチャランポランな方で、
おうチャランポラン。
制服もちょっとはだけた感じで着てはって、
うん、
おでこが綺麗な子やねんけどね。
その子が、おでこが綺麗。
その子が、そうよ、ヘアバンドで前髪をこうちょっと前髪をグッと上げて、
うん、
その子も、家ではお姉ちゃんキャラなんですよね。
お、そうなのか？
そうなんですよ。
誰のことやろな？
りっちゃんですわ、りっちゃん。
お、りっちゃんだ
った。りっちゃん、もう、りっちゃん、もう、可愛いっすよ、りっちゃん。
りっちゃん好きだね。
どうもね、この程度、だから、お姉さんキャラ好きですから。
お姉さんキャラ。
お姉さんキャラ結構好きで、僕。
うん、
明確に、だから後輩キャラなのにお姉さんっていうのは、なかなかポイント高かったですね。
ギャップ萌え、ギャップ萌え。
ギャップ萌えですよね、これ。
うん。
意外と七崎の弟が、大人の、お宝コーナーにいるという、非常に腐った展開が途中で始まったりもするんですけども。はい。まあ、そんなことはつゆ知らず、七崎は、この弟のことで、思い悩んだりもするっていうところが、なかなかキュンとくる部分が僕はありましたかね。うん、はい。
うん、うん、うん。弟思いなんだよね。
うん、そうそう。うん、まあ、そんな感じで、4つ言ってきたんですけども、
うん、
今のところ、一応富蔵さんは、いろいろと共感もしていただいているようで、
うん、いいよ、いいよ。
ほっとしてるんですけども、とりあえず5つと言われたんで、最後5つ目ですね。
はい。
僕これびっくりしました。
お、
こんなことが世の中に起こるのかと、
うん、
非常に僕思いました。
うん、
突然スカートまくり上げてくれるんですよ。
そうなんだよな。びっくり。
このゲーム何考えとんねんと思った瞬間でしたけど。
うん、
まだ痴漢だどうだっていうふうに、体育館裏がね、部室なんですよ、うん、ここの学校は。うん、で、ね、七崎は水泳部なんで、体育館裏で、で、主人公が、なぜ主人公がその体育館裏にやたらといるのかはちょっと謎なんですけども。
出ばがめじゃないか、やっぱり。
その主人公と出会った時に、初期の頃ですね、
うん、
会話をある程度進めていくとですね、七崎が、先輩は何を見たんですか？公園でって。
ほうほう。
聞かれるんですよね。うん、いや、ってごまかそうとするんですけど、
う
ん、私の何を見たの？っていうふうに迫ってくるんですよ。
うんうん。
ちょっとからかい口調で、これ、最初の冗談ですよ、うん、先輩モードですよね。
うんうん、
からかい口調でちょっと言ってこられて、いや、見てない、いや、見てない、みたいな。いや、見たんでしょって。
しどろもどろ。
うん、しどろもどろにさせられて。させられて、うん、いいですよって。確認します？何色か、みたいな。
え、マジで？ってなっちゃうよね。
ほんなら、あれなんですよね。楢崎、スカートめくるんですよね、自分から。
そうですよ。あらあら。
なんてことって、主人公はなるんですけど、うん、まあ、うん、見るわな。
まあ、ね。
ええ。ほんなら見たら、あれ黒いぞ。黒いの、確かに俺ブランコでも黒いの見た。黒いパンツやった。
うん。
ん黒ん黒いけど、んなんか生地が違うような気がする。んん違うな。うん、んあ、なんや水着か。
うん。
え、はぁ、下に水着着てたんやな、こいつ。え、じゃあブランコの時に見えたの。そうですよ、先輩。あれ、水着ですよ。楢崎は、水泳部なので、制服の下に水着を着てるという恐ろしい設定で、
うんうん、
なんて言うんですかね。それも競泳水着なんですね。この水着が。
そうだね。
このシーン、非常に破壊力高いと僕思いましたね。
まあ、そっち系のフェチの人にはいいんだろうね。
あれはあれで、僕はでもどっちか言ったら、スカートまくり上げてるポーズがエロい。
なるほどね。
純粋にエロい。で、僕、まあ、僕ね、ちょっとエッチなサークルなんかもちょっとしちゃったりなんかしてますけども、
うん。
あれちょっと非常に思い入れのある作品がございまして、
ああ
そのキャラクターもああいうポーズをさせてるという、あれがありまして、あの格好に若干こだわりがございますね。リクさん絶対っていう風に言われるんですけど、それ元からで、何がそれ起因してるんですか？って思い出せば、電影少女かなって。
ほう、なるほど。
五感ですね。五感。
電影少女か。
五感
です、ね。五感なんだ、はい。覚えてますね。
はい、五感です。
関数まで。
前の方ですね。ビデオガールの前の方ですね。
うん、うん、うん。
いわゆる愛ちゃんを処分するために出てきた、ビデオガールが、ちょっとそういう戦場的なシーンで、うん、まあそこが PTA に突っ込まれてですね、いろいろと、あれは連載が途中で打ち切りになってし、第2部の連載が打ち切りになるという、ハメになるんですけども、
うん、
びっくりしましたね。
そうね。
って思いましたね。
健全な、今週末で、
そうですよ。
何をしてくれると思うよね。
思いましたね。
うん。
このゲームは、そういう意味で、中途半端なエロゲよりもエロいんですよね、変に。
甘神の前シリーズ、前作品が、
キミキス。
このエンターブレイン、ね、そう、キミキスなんですよね。
はい。
で、キミキスもね、相当な変態具合だったんで、
はい、
まあ変態を引き継いでるんですよね。
ええ。
うん、
だから、この後の正統的な流れのポトカノも、きちんと変態でしたよ。
あ、ポトカノやってないんですよね。
ええ。
そっか。
一体俺は何をしてるんやろうと、ポトカノも思わさせてくれる変態度ですよ。
あそうそう、だから、そういうシーンも平気で入ってくるんですよね。
入ってきますね。いや、結構刺激が強いというか、
うん、
はっきり見せないだけに、
うんうん、
逆にエロいんですよね。
うん。
だから、着エロとかが好きな方はいいんじゃないですかねって僕は。
そうね。
そうね。ところがございます。ね、はい。まあ、そもそもでもこれ、甘神っていうタイトルは、やっぱり、あれですか？主人公の、ほら、同級生でずっといる、棚町香織、香織か。
うん、うんうん
うん。この子が突然後ろから歯がいじめで耳たぶ噛むんですよね。
うん
うんうん、うんうん。そんな友達おるかって突っ込みましたね。
いたらいいのになぁ。
最初やった時、こんなやつおるかと思いながら、
うん、
はい。思いましたけども。まあ、うん、そんな感じで、5つ述べましたけども。
うんうん。
富蔵さんは基本的には、全員可愛いんですか？
あ、この話、作品ですか？
はい。
僕の可愛いランキングでいくと、
はい。
1位はね、どっちかというと、やっぱり森島、先輩ですかね。
先輩強いですね。
森島先輩は、最初にクリアしたのが森島先輩で。
あ、やっぱ最初森島先輩やったんですか。
そうそうそう、そうなんですよ。で、まあ、だんだんとクリアしていくわけなんですけど、
はい。
森島先輩、うん、次誰だったかな、次ね、多分、あの、棚町香る。
ああ、はははは。
森島先輩、七崎愛、森島先輩っていうの、森島先輩を挟んで誰かをやっていくっていう。
あの、わかりますよ。森島先輩とは必ず僕話しに行くように、あの、なるべく話できるタイミングの時話しに行ってますね。
僕が森島先輩を挟む理由っていうのはね、はい、あの、やっぱり僕は森島先輩一筋なんですよ。
なるほど。
でも、ゲームをクリアするという、この、使命感情は、
ええ、
他のキャラやらなきゃならないんですけど、
なるほど。
ただ、あの、森島先輩のことを忘れるわけじゃないっていう意味を込めて、必ず、あの、誰かをやった後に森島先輩をするんですよ。
なるほど。
うん、僕の中での、これは、あの、ポリシーというか、
なるほど。
はい、そういう、ね、一本、ピシッと筋を通ったところを見せなあかんわけでね。
なるほど。そこは僕、筋通すからね。
あの、そう、筋。
絶対やからね、みたいな。
そうなんですよ。
ああ、なるほど、
ね。わしは、あの、別に、森島先輩湧くわけじゃないと。
うん、なるほど、なるほど。
あの、違う世界線で違うキャラをやったけど、
うん。
あの、本数はあの、森島先輩なんやと。
ああ、なるほど、なるほど。
で、あの、やっぱり森島先輩可愛いなーって、あの、ゴロンゴロンして、
うん。
よし、じゃあ次のキャラ行こう、つって、やるという。
ね、ほんと。ああ、なるほどね。だから、ということは、まず森島先輩で、
うん。で、棚町ね。
棚町で。
カオルね、
カオル。はい。
うん、で、その次がね、で、七崎ね。
七崎、はいはい。
七崎行って、で、一番の正統派ヒロインであると思われた、
は
あ、綾辻さんね。
はいはいはい。一応メインヒロインですからね。
そうそうそうそう。
主役はこの子ですからね。
うん。で、多分その次が、幼馴染のリホコやったのかな。
ああ、佐藤部にいるゆっくりした子やね。
そうそう、あんまり好きじゃないんです。で、でも、あの、キャラとしては好きじゃなかったんだけど、
うん、
あの、イベントやると、うん、あの、意外と可愛いっていう、やっぱり、うん、あの、そういうところ発見して、うん、お、結構可愛いやんけ、と思って、思ったりするわけだったりとか。うん、で、あの、で、サエちゃんね。
うん、サエちゃんね。
うん。で、サエちゃんやって、
うん、
で、あとは、あの、誰かやりました。あと別の誰か。
ああ、そうなんや。
うん。はい。
隠れキャラですね。
うん。
うん、なるほど。綾辻さんは、
うん、
まあ、この子正統派じゃないですか。あの、
そう、正統派。
まだ進めてないんで知らないんですけど、
うん。
綾辻さんのお姉さんがいいね。
ああ、そう、わかる。かわいいよね。
はい。
そう。むしろ、あやちさんよりも、お姉様の方が好きなんですけどっていうね。
でしょ？
ちゃうよね。
だから、お姉さんの方を攻略したいんですが、私は。
おっとっとっとっとっとっとってなってね。
なりますよね。
あの、もうこれ、あやちさんどうでもいいから、そのお姉ちゃんと、なんかこうね、
ね
あの、うまいことしたいなっていう。
うまいことしたいなっていうふうに。
あの、僕も犬が好きなんですよ、みたいなね。
ねえ、思いますよね、なんか。
そう。
まあ、あと、あの、僕の中でこの甘神が、なんて言うんですか、いろんな意味でちょっと若干例外になってるのが、妹。
ああ、
主人公の妹、
妹ね。
宮がですね、
うん、
基本的に私、あの、実際に妹がおりまして、
ほう。
あの、原始圏という漫画の笹原という主人公がいましたが、あいつも妹がいまして。
いるね。
笹
原妹。
笹原妹、あの、稽古ですね。うん、で、うん、こう、リアルに妹を見たときに原始圏のメンバーが幻滅す、リアルに幻滅するっていう話があるんですよ。
うんうん。
で、なんでお前が妹キャラを、拒み続けるのかがよく分かったよ、みたいなセリフを原始圏のメンバーが慰められるっていう、くだりがございまして、妹キャラに妄想が抱けないんですね。妹ってだってこうだからっていう風にある中、このゲームのね、ミヤはね、声ですね。
うん、
声に破壊力がありましたね。アスミカナさんの声私すごく好きでして。
うんうん。
あ、アスミさんや、これって。この子可愛いわ。あの、それだけで可愛いなと思ってしまったっていう。
そうね。
非常にまずい。
ミアね、ミアって、
はい。
なんかできたっけ？
ミアはなんかね、あの、攻略対象になるらしいですよ。
なんかあったよね、ええ。そうよね。
攻略対象になるらしいですわ。
なんかあったような気がするよね。
なんか条件が揃えば、ミアも攻略対象になるよ、みたいな。ね、
今は、
まあ、なんていうんです。私、あの、この手のゲームしても、妹キャラが攻略対象になったことがないんで、妹エンドってどういうエンドなんだろうっていつも思ってたんで。
まあ、そうね。でも、やっぱり妹エンドは妹エンドだったと思う。
なるほど。
あの、妹となんか仲良くするっていう
だけ。仲良くするっていうだけ、みたいな感じで。
うんうん、ちなみにあの、今、あの、ウィキで見てるんだけどね。
はい。
妹のところまで行って、あの、うん、先生、担任の先生の、
はい。
とこが出たんで、担任の先生もね、あの、なんとかこの、うまく、あの、攻略できんかと思っちゃうキャラなんですけど。
高橋先生、富野さん好きそうね。
そう、好き、大好き。でもダメ。どうやってもダメ。うん。
それも何か、あの、あるらしいですよ。あの、テックジャイアントのコラボゲームで。
マジかよ。さすがテックジャイアン。よし、これ買おう。そうなんや。それは全然知りませんでしたね。
甘神ちょっとおまけ劇場っていうのがあるねって。
うん。一部サブキャラクターとの恋愛転換に多い。あちゃー。マジっすか。
デート、高橋先生とデートできるみたいですね。
マジかよ。やったね。やったね。
対応は XP とビッサなんで、
あ、大丈夫。まあ、多分できる。
まあ、あの、Windows 7を持ってれば、何の問題もないと思うんですけど。
分
かってますよね、これ。七崎と塚原先輩がセットになってるじゃないですか。
おお。
分かってますよ、ね。
響く思い、彼方へ。
七崎の声がね、声良かったですね、
うん。うんうん。
声のトーンとかが完璧なんですね、僕の中で。
ほうほうほう。
うまい、うまいと思いながら やってましたね。
うん。
うまい、楽しい、うまい、楽しいってなってましたね。はい。ほんとな、今更お前甘神のことに何言うとんねんって言われそうですけど。
いやいや、いいよ。あの、甘神とかああいうのはね、定期的にやっぱり、今僕だって、すごいやりたいもん。わかるわかる。やりたくなるよね。
これね、ほんで、若干ね、甘神のキャラクターデザインって、面白いなと思ってるのが、うん、若干ミヤとかもそうなんだけど、
うん、
若干髪の毛跳ねてたりするんだよね。
うん、ああ、はい、はいはいはい。
ペタッとしてないよ。楢崎にしても、ちょっと風にちゃんとなびいたまんまで癖ついてるとか、
うんうんうんうん、
この辺がね、なんとなくね、面白いなと思って、この手のゲームにしては、いわゆるその素朴感をそれで表現しようと努力してるんだろうな、ものすごくっていう。いやー、はい。ということで、なんか甘神ジャイアニズムスペシャルとかいうダウンロード版もあるみたいですね。
ジャイアニズム。
ジャイアニズム。何でしょうね、ジャイアニズムってね。
これジャイアニズム。
何でしょうね。もうね、あやつじファンならおすすめみたいですよ。ボリュームあるみたいですね、これは。
ああ、それって、あやつじさんがジャイアンするって話？うん、
彼女、そういうキャラなんでしょ？
そうっすね。まあ、そうっすね。
あ、でも、ここでも、あれですね、あやつじさんのお姉さんの話はないんですね。
な
るほど。
ちょっと、弱いのかね。うん、
いや、あれはもう、見た感じ完璧でしたけどね、僕の中ではね。はい。
いや、そうね。
ね。あの感じ良かったですね。
はい、まあ、ね。完璧完璧。
あやつちさんは、あれですよ、自動販売機で、よくわからないジュースを買うイベントが発生して、うん、辛いっていう字が書いてあるんですよ。
うん、うん、うん。
ジュース、ジュースなのに。
うんうん。
絶対これ辛いんやろって思って、まあ、とりあえずそれを飲んでみたら、うん、飲み終わった後に、ペッペッってなって、カラカラみたいに主人公がなってたら、あやつじさん影から見て、笑顔っていうのがあったんで、
うん、
あやつじさんはこっちなんだなっていうのが、若干それで、はい。
そう。
なんとなくわかりました。はい。
怖いっすよ。
みたいですね。はい。まあ、 まあ、あの、今、ちょっと、そう、地形するのはしんどいので。また気が向いただけになるかな。
いや、もう、それはもうずっと、森島先輩とニャニャしとったらいいんですよ、ね。
森島先輩と奈良崎のループなのかな、このゲームはっていう感じや。
そう。なんかね、やっぱりね、この、やっぱり僕思うんですけどね。
でも、ただ、もじゃこも好きですね、僕。
もじゃこ。
もじゃこ。
もじゃこね、頑張り屋だからね。
なんか、もじゃこも主人公のこと好きでしょ、これ。
好き。
ね
え。
もじゃこ、もう好きですよね。うん、だから、待ってる状態で迫ってるよね、この子っていう。
いや、もうね、タイミングを逃しちゃってるんだ。もうね、昔からずっと一緒にいるから。
うわぁ、なぁ、
この関係を崩したくないっていう、そういう。
あるんだろうね。そういうパターンなんだろうね。うん、だから、なんかその辺もいいなぁ、みたいな感じが。
うん、一線越えられないっていうね。
ね、思いますね。
もう一回このままなんかアクリル繋がりでみたいな感じで。
なんかわかりますね。
なっちゃってるっていう。はい、
そうですね。うん、あと、僕が持ってるこのビータ版のエビコレですか？エビコレ甘神は、麻雀ゲームがついてるんです。
麻雀。
で、一応その麻雀ゲームの方もストーリーが発生するらしく
、うん、
進めるとヒロインごとにストーリーが発生するらしいんですよ。なので、麻雀ゲームもついてるので、非常に、二度美味しいんだな、っていうふうに。
エピコレ、うちにあった甘波って、なんだったっけな。そうか、そんなん、あるんすね。
そうですね。
うん、うん、うん。
プレイステーション、ありました。
甘神ね、うちのやつは、よし、普通のバージョンっすね。
そのバージョン
ですか。これじゃねえや、これ。
多分、1500円出したら、プレイステーションストアで買えますよ。う
ん、ああ。ちょっと、エピコレ、いろいろちょっと、今更また甘神を、に再燃してみましょうかね。
いいかもしれないですね。非常に。うん、まあ、うん、そんな冬を過ごしながら、春を迎えるのもいいんじゃないかな、というふうに。
いや、ほんとさ、やっぱりね、
はい。
甘神とかね、してたら思うんだけど、やっぱり二次元っていいなと思うんだよね。いやー、二次元っていいなーって。夢があるなーって。
夢あるよね。
夢がある。むしろ、この世界の中に入れないかなって。
思うよね。
うん。うん、もうなんか、いや、二次元の中入って、二次元でずっと閉じ込められたらと思って。
俺、二次元ってええわって思うよね。
うん、そう。こんな世界、なんでないんやろ、今って。
だから今僕、この勢いやったら、キミキスいけると思いましたね。
あ、いっせいっせ。
ただ、キミキスは、あれじゃないですか。PSP 版がないじゃないですか、残念なことに。
あ、そうでしたっけ？
プレステ2しかないんですよ。
あ、そうなんだ。
多分これね、僕ね、没頭できたんで、携帯ゲーム機やったからやと思うんですよ。う
ん、ああ、
もう寝転びながら、コロコロしながらできたから、
おー、
もう、仕事疲れだ、もう何もかも嫌や、ゴロゴロゴロゴロって。ゴロニャーンって。
わかるわかるわかる。
ええ
ー。現実逃避するにはね、やっぱり二次元の恋愛ゲームって本当にいいんです、
ね。いいですね。いわゆる非日常じゃないですか。日常の延長線上にある非日常じゃないですか。うん、んなわけあるかいっていう展開するけど。
妄想がはかどるはかどる。ねえ、妄想がはかどるんです
か。はかどりますね。思いました、ね。
夢の中でも出てきたらいいのになって思いながら。
そうですね。夢の中は寝ながら。そうですね。
そう。ほんまかほんまかと。思い出しながら寝るんですよ。
ほんわかしますね。この手のゲームは確かに。
そうね。
やっぱり、いいと思います。
なんていうか、本当に、罪がないというか。
そうですね。
うん、悪いところがない。
バカゲーなんで、本当バカだよなって、考えてる人本当バカだよなって。
いや、
褒め称えるよって。ようこんなシナリオ考えつくなと思うときあるもん。
いや最高じゃないかって。
びっくりすることが、とりあえず僕は本当に七崎がスカートをめくり上げた時に下に共栄水着着てたらびっくりしました。マジかって。
まあそらそうっすよ。それでねえ、履いてなかったとかになったらもうそれだけで、
そうですね。それだけでも売れないですからね。もう、レーティング引っかかりますからね。
引っかかる。Z、Z。
そう。
Z というか、出され
へん。ね。いやだからそこで、あ、なんだ、水木か、残念だなって思える主人公の強さ。
うん。
あ、お前そっちフェチじゃないのっていう。
違うんだよね。こいつ変態のくせに、そういうところは、ちゃうんかいと思う
ね。こいつ、なんで学校にお宝本隠してんやろね。
もうね、こいつはね、あの、筋金の変態やからね。
あの、あと、も、あの、僕、森島先輩のイベントでびっくりしたのは、あの、うん、あれでした。あの、キス。
うん、
キスしたいと。
うん、
キス別にキスしてもいいけど、みたいなこと言われて、
うん。
うん、ワンコ君はどこにしたいのかなって聞かれるイベント。で、選択肢に膝の裏って出てくるんですよね。
ねえ。読むなよね。
膝の裏ってどういうことやねんって。
それ。そう、どういう姿勢で、どういう、ねえ。
はい。思いました。ほな、ちゃんとこれ、あの、膝の裏に、チューできるんですね。
できるんだよ。
ねえ。
できちゃうんだ。
なぁ、だから、あの、普通のエロゲーよりこれ、エロいっすよ、富蔵さん。
そうそう。どういう、この、や、格好でやってるのかと、その、もわもわんとこう、想像すると、うんってなるよね。
ねえ、ほんとバカだよね。
いやー、これは、やばいってなる。
ですよ。いやー、ほんとに、まあ、あと、あれですね、ミーヤが、サエちゃんのおっぱいが大きいことを羨ましがって、もんだら私も大きくなるって言い張るところで、うん、主人公が胸を見比べて、ミヤ、それは諦めた方が、って言った時に、ちっちゃくないもんって言って去っていくところは、僕の中のワーキングでの、種島ポプラのちっちゃくないよと一緒だったんで、
ああ、そうか。
感動しました。すこぶる感動しました、私。あ、ポプラだ。
ポプラ。
はい。非常に、いろんな方から、森島先輩をやってみてくださいというふうには言われてたので、
うん。
みんなの中に森島先輩というキャラクターがなぜかトラウマとして残ってるんだなというのを感じてたんですけど、ようやくですね、やってみまして、案の定ハマりました。
いやー。
はい。
いつか森島先輩みたいな、
はい。
ね、女の子と、ね、うまいこといくんじゃないかなって。
きっと、ワーオーとか言う人いると思うんですよ、きっと。
ねえ。
世の中
に。何年ぐらい ?20 年ぐらいずっとそうやって生きてるのかな?20 年 ?20 年はないか。15年ぐらい、
ゲームが出たのは2009年ですね。
あ、2009年か。そんなに前じゃなかったな。
2009年ですけど、まあ、富蔵さんはもともとグリシーヌに縛かれたタイプじゃないですか。
うん、まあそうっすよ。
うん。って考えると、桜大戦、あれ、2000年頃でしょ?
はいはい。
もっと前ですよね、確か。
まあまあ、
ドリームキャスト出た頃なんで、1998年頃ですか。
うん、うん。
うん。って考えると、まあ、大概じゃないですか、それって。
まあまあまあまあ。
そうですね。まあ、僕はね、セイバーとご飯を食べたいっていうね、夢があるんで。うん、はい。
ねえ。
まあ。
はるか遠き理想郷ですよ。
そうですよ。おかわりをお願いしますっていう。
ああ、ね、もうね、二次元の世界はきっとね、固有結界なんだ、ねうん。そういう世界を作り出すしかないんだな、自分の
中で。自分の中でな、中でな。
うん、投影するんだ、投影するんだ。
だからもう、ほんま、なんか、こんなに二次元を愛してる人らが三次元で犯罪を起こすはずがないんですけどね。
おう、そうですよ。
思いますけどね、私は。はい。
三次元には興味がないというやつですよ。
そうですよね。
うん、
そうですよ。そんな三次元に興味がないマダラメさんもスーちゃんという彼女ができ。
それだ。
ね。本当どういうことなんだ、マダラメ。
結局はまあ二次元にしか興味がないとか言っておきながらね、現実にはやっぱりね、三次元でこうね、なんだかんだ、なっちゃうもんなのかなって。でも、
あの二人の部屋って汚いやろ。
まあ汚いね。
二人ともお部屋やったで。
だって、お部屋であることに誇りを持ってるから、
ね。出たやんか。ハト君が片付けただけの話やからな、あれは。
うん、お部屋でいいじゃないか。お部屋で何が悪いんだ。
はい。ということで、1時間ばかし甘神の話をですね。
うん。
なんか別のテンションで、お送りしましたが、多分ここまで聞いてる人は、鳥頭をいつも聞いてくれてて楽しんでくれてる人かな、っていう思います。
なるほど。
この辺変態と思うめって思ってくれたらいいかなというふうに僕は思ってるんですけど、何か言い残すことはないですか、
うん、ああ、やっぱりね、
はい。
恋愛シミュレーションはいいですよ。
たまにやるといいね。うん、
なんでいいかって、はあ、やっぱ僕らの理想だからです。
でしょうね。
理想だから悪いわけがない。3次元よりも劣るわけがないんですよ。
主人公補正に関してはこんなやついるかよと思うんやけれども、
まあ、その辺はね、
この、なんていうんですか、甘神に関しては、
うん、
なんとなくいそうっていう女の子、設定がきちんと作られてるから、よくできてるなっていうふうに僕思いましたね。
突拍子もない人ではない。
ないんですよね。なんかいそうっていう風にちゃんと持っていけてるところが、うん、シナリオの妙なんじゃないかなっていう風に。
ね。
若干、思いますし、非常にキャラクターの絵が可愛らしい。
ね。
ね。高山先生のこの絵がとても可愛らしいんで、え、まあ、疲れた時には、ね、いいんじゃないかということで、癒し効果がかなり僕の中ではあったということで、今回の報告を終わらせていただきたいかな。
あ、 そうそう、あともう一個、はい、この甘神の、
はい、
コミカライズで、
ええ、
篠豆太郎先生が書い取られるシリーズがあるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
これめっちゃ可愛いから、絶対読んだ方がいいよ。
そうなんですね。
うん、めっちゃ可愛いよ。
そうなんですね。
うん。
篠豆先生が書いてあるやつですね。
そうそうそうそう。うんうん、篠豆太郎先生版です。
なんかいろんなの出てます。あー、これか。ジェッツコミックやんか。
キミキスでもね、この方、キミキスの、コミカライズも書いてはるんですよ。で、バッチリ。もう、
そう。
どう描けばこのキャラクターが可愛いかっていうところをね、十分に理解しておられるんで。
なるほどね。
うん、
なるほど、なるほど。
ぜひぜひ読んでいただきたいです。
わかりました。見つけ次第確保しようと思います。はい。はい、というわけで、うん。なんか表紙も、篠宮先生の絵やな。
そうですよ。
なるほど。絶コミックか。なるほど。はい。わかりました。ということで、はい、おすすめ。今回はなんか、あれやね、立て続けにおすすめということで、
はい。
続けていきましたけれどもさ、これでもう何回なのかな？鳥頭は。
何回なんですか？
ですね、理論。多分、カズハセさんの方が詳しいかもしれないですね。
回数には全く
覚えてない。ね、我々覚えてないっていう、この本当に。あ、富蔵さん、甘神で95回ですわ。
あ、もうすぐ100回ですね。
ですね。なんかしたいことあります？
100 回記念？
なんかしたいことあります？
せっかくだから、なんか好きなものランキングで待ちましょうか。好きな漫画ランキング。
ランキングか。
好きな漫画ランキングか。
好きな漫画ランキングな。なるほどな。
ランキング大会。
ランキング大会ね。あ、とにかくランキングだけし続けるみたいな。
ね、やっぱり我々というかランキング好きじゃないですか。
そうですね。好きですね。
決めたがるっていう。
あ、確かに。あ、それ、それとかって言いたがるっていうね。
そうそうそう。
わ、はい、かります、わかります。はい。じゃあ、そういうことで、100回に向けて残り5回ということで、はい。
そうですね。
ね。はい。そういう感じで、相変わらず同じようなこと続けるんでしょうね。はい。
はい。